あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださると私は確信しています。恵み深い天の父なる神様、尊き皆をあがめて心から賛美をいたします。日本同盟キリスト教団130周年を迎えることができました。宣教師に志を与えられ、この日本の地であなたの恵みの技が今日まで進められてきましたことを感謝いたします。この記念の時、共に主の皆を褒めたたえ、またさらにこれからそれぞれの教会がその福音の技を前進させていくための励ましを得る機会とさせてください。今回、丸山園子先生、イーサンフン先生、斉藤千恵子先生をお立てくださり、心から感謝をいたします。ファミリーミニストリーについて学び、それぞれの教会の働き、祝福につながる学び、また分かち合いの時となりますようにお願いをいたします。限られた時間でありますが、主がこの場に共にいてください。離れた場所にいる私たち一人一人の良き学びの機会としてください。主の御臨在ご支配がこの中にあることを信じてお委ねし、救い主であるイエス様の尊いお名前を通してお祈りいたします。アーメン。すいません、全然私気づかないかったですし、自分をミュートにした覚えはさ、全然ないんですけれども、時間が少しロスしてしまい申し訳ありません。初めに、ファミリーミニストリー、皆さんも言葉は聞いたことがあるけれども意味がわからないという方もいらっしゃったんではないかというふうに思いますが、家庭教育部の部長丸山園子先生にファミリーミニストリーについて、お話をいただきたいというふうに思います。丸山先生、よろしくお願いします。
こんばんは。多くの分科会の中から選んでご参加くださりありがとうございます。家庭教育部長の丸山園子です。私の持ち時間10分ぐらいなので、頑張っていつもより早口で喋りたいと思います。家庭教育部のファミリーミニストリーという枠組みで今晩の分科会を進めますので、まずファミリーミニストリーということを確認しておきたいと思います。私たちは人生の多くを家族の中で過ごしているんですけれども、でも家族について学ぶ機会っていうのはあまりなかったと思います。そういう中で昨年のステイホームで見直されたのが家族ではなかったかなと思います。家庭で家族と過ごす時間が増えて、今まで気がつかなかった変化もあったのではないでしょうか。コロナ禍のアンケートの調査の中でも、家庭や家族への思いが深まったという前向きな結果が出ています。コロナを経て大切だと思ったものは家族という回答が筆頭でですね、64%の方が家族だっていうふうに答えています。夫婦のことでは、コロナ前後の夫婦コミュニケーションの時間についての質問に対して、約2人に1人はこの2人の夫婦の会話が増えたと回答しています。ただ、夫婦のそれぞれ考える理想の距離感は異なっていて、夫の方はですね、一緒にいたいと回答したのが、56.2%であるのに対し、妻は一定期間離れていたいという回答が53%を占めています。コロナ離婚ということが話題になりましたけれども、実際には2020年度の離婚件数は2019年よりも減っています。ただ、離婚相談は例年の5割増しと発表されています。また、コロナの生活不安やストレスから DV の増加、また深刻化の現状に、内閣府では DV 相談プラスを開始しています。子どものことに関して言いますと、児童虐待件数は過去最多のペースでとなっていることが厚労省のまとめで明らかになっています。また子どもをおとなしくさせておくために、どういうふうにステイホーム期間を過ごしたかという調査では、 YouTube 視聴が7割という結果が出ていて、しかもその YouTube を好きに選ばせているっていう回答が、ほとんどの方の回答でした。確かに子どもをおとなしくさせておくために手っ取り早い方法だと思いますけれども、子どもにとって理想的なコンテンツばかりとは限らないという現状です。そして性被害も深刻です。神戸のマナー助産院によると、昨年さ、あの3月から秋にかけての相談のうち7割ほどが、この予期せぬ妊娠は 10代の女性からの相談だったというふうに言われています。残念ながら子どもたちの安全は守られていません。しかしコロナ禍で見えてきたことはにわかに持ち上がったことではなく、もともと抱えていた子ども家族の本質を明らかにしています。実は家族とか家庭というのは安心を与える居場所、存在でありながら絶えず変化にさらされています。その変化の中で問題や課題がない家族や家庭はありません。家族家庭が直面する変化には2つの要素があります。一つはそれぞれの家族固有のライフステージによる変化、そして時代の変化です。結婚はゴールではなくまさにスタート。慣れ親しんだ生活パターンから離れ新しい家庭を築くことは未知の体験の連続です。やがて子供が生まれ出産とともに子ども中心の生活が始まります。そして子どもの成長とともにさまざまな対応を強いられるようになります。とはいえ子どものことばかりに関わっていると子離れの時期を迎え夫婦の関係がクローズアップされるようになります。エネルギーを注いできた仕事、子育てが一段落して夫婦2人でゆっくりと思っても今度は親の介護が問題になります。そして仕事に引退があっても家族に引退はありません。子どものことで心配の種は尽きず孫の成長も気になります。また伴侶を失うことも多く、老いと合わせて自分の人生の再構築をする必要があります。このようなライフステージによる変化だけではなく時代の影響も受けます。社会情勢によって家族の在り方も変化を強いられています。かつては大家族でしたが今は核家族、核家族で赤ちゃんを抱いたことのないまま母親になり、抱き方もあやし方も分からずにノイローゼや虐待に向かってしまうのではないかと言われています。家族を養うための残業や休日出勤により父親不在の家庭が出現しました。この子供だけが生きがいの母子癒着を生みました。教育費や家計のために主婦が働き始め子供が放置されました。子供の教育は学校や塾任せ、またファーストフードが出現したのもこの時代です。女性たちが経済力を持ち始め、離婚するケースが増え、また晩婚化が進みました。女性のライフスタイルの変化がジェンダーや性意識の変化につながっています。家庭内暴力は思春期の特徴や家族の中の一人の問題ではなく、家族全体の痛みであることが明らかにされました。さらに背金主義が進み、家庭崩壊が個々の家族の問題だけではなくなり、社会崩壊となりました。IT 産業の進歩発展により、バーチャルの世界での関係に居場所を求めるようになり、人が人と向き合う関係が希薄化してきました。医学の発展の陰で生命倫理の問題も浮上しています。防止法が制定されたのは、家族の問題を家庭内で解決することができなくなったことを示しています。そして防止法が制定されても、相談件数や事件件数は増加しています。児童虐待相談は19年間の間で9倍に、DV 相談は18年間で23倍に増えています。家族の絆も見直され、ファーストフードや外食からうちご飯という現象も現れました。結婚率は上がりましたが、離婚率も上がっています。家族を見直してやり直そうという意識はありましたが、どうしたらいいのかわからないという状態。イクメンが出現する一方、モラハラ、家出少年少女の事件が続きました。家族はさらに解体し、現在最も多い世帯は単身世帯となっています。高齢女性の5人に1人は一人暮らしという現実です。国際化、外国人移住の中で国際結婚が増え、伴侶の不十分な言語理解から来る不和、文化習慣の違いによる不和、このために傷んでいる家族が多くなりました。また、支援する状態が遅れている現実があります。 離婚した家族同士が再婚するのがステップファミリーですが、そのステップファミリーが離婚し、さらに再婚しというのがパッチワークファミリーです。再婚、離婚を繰り返すうちに、誰を父親と呼べばいいのか、誰が母親なのか分からなくなってしまっているという複雑な家族の状況があります。日本で初めて同性パートナー条例が施行されたのは2015年でした。6年経って現在、同性パートナーを受け入れているのは100自治体になっています。全自治体の 37% が同性パートナーを認めるようになりました。ファーストフードからうちご飯が見直されたはずなのに、子どもの貧困が問題になっています。共働きで食事の支度をする余裕のない家庭や、経済的に苦しいシングルペアレントのために、の子どもに無料または格安で食事や団らんを提供する場所である子ども食堂が増えています。開設し始めてからわずか2年間で10倍に増えています。こういう状況でコロナ禍を迎えました。家族が見直され、家族が問われています。そして教会は答えを握っているのではないでしょうか。教会は神の家族として存在しています。イエス・キリストによる救いを受けた私たちは神の形を回復し、祝福を継承しています。その私たちにとって日常の家庭生活こそ御言葉に生きる実践の場です。プライベートなことだからと目を伏せるのではなく、具体的な方法やスキルを提案する必要があります。そして神の家族というのは言葉や概念ではなく愛の実態です。神の家族として互いに父のように母のように兄弟、姉妹、家族となるのが教会です。多様な価値観に揺さぶられる家庭や社会の中で傷んでしまった家族に寄り添い、共に痛みを担うことはイエス様のなさったこと、教会が本当にキリストに習うことではないでしょうか。状況を変えることや即効性のある解決を提供できなくても、話せる場、居場所となることができます。そばにいる一人のために始めることができます。痛みに悩む隣人に寄り添うことは宣教の糸口となり、そのつながりの中で福音を語ることができます。家族の問題を通しても社会に福音を浸透させていくことになります。こういう教会の使命、それがファミリーミニストリーです。具体的には家族のライフステージに合わせて5つのミニストリーを展開しています。ご覧いただいている通り、家族の問題は世代を超えて幅広く、また掘り下げれば掘り下げるほど深いものです。手がつけられないような思いになりますが、今日はコロナ禍でも実践できるファミリーミニストリーの事例を2つ紹介します。こんなことをしましたという報告ではなくて、それぞれのところでこんなこともできるんだというヒントになればという思いで事例紹介します。オンラインでできる夫婦カウンセリングと、それからコロナ禍だからこそ地域の家庭とつながることができるフードパントリーです。これらの事例が励ましとなり、諸教会の祝福となることを心から願います。以上です。
丸山先生、ありがとうございました。今の丸山先生のファミリーミニストリーの説明について、もし何かここで質問のある方がいましたら、リアクションのところにあります手を挙げるというボタンを押していただいてですね、お示しいただけたらというふうに思います。何か質問ある方がいらっしゃいますでしょうか。大丈夫ですかね。はい、それでは今丸山先生がお話しくださいましたけれども、これから2つの事例発表をしていただこうというふうに思っています。はじめにオンライン夫婦カウンセリングについて、家庭教育部コマ聖書教会のイ・サンフ先生にお話をしていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、こんにちは。私は、家庭教育部の部員、イ・サンフンと申します。本日は、ファミリーミニストリーの事例紹介に参加してくださって心から感謝します。まず、二つの事例の中で、オンラインを用いての夫婦カウンセリングの事例を紹介したいと思います。夫婦カウンセリングは、本来、直接顔と顔を合わせて行うのが一番良いものです。同じ空間で話し合いながら共に慰め合い、祈り合うその恵みは何とも表現できない特別な時間だからだと思います。私たちの場合は、泊まりかけでカップルを教会に迎えて、子供の面倒も含め、食事なども一緒にしながら対応していましたので、この夫婦カウンセリングの時間は、カップルにとってとても安息をとる、そういう時間にもなったのではないかと思います。夫婦カウンセリングの必要性は、コロナ禍の中でも変わることなく、むしろもっと求められているようです。春までは5つか6つのカップルを同時に受け持ったりしていました。そうなると、今までのやり方では本当にいろんな負担が、新しい負担が出てきました。夫婦カウンセリングは教会員よりは、知り合いを通して、訪ねてくる方々が圧倒的に多かったので、コロナ禍の中で、教会員にいろいろ我慢してもらう、集まるのを我慢してもらっているところで、外部の人を迎えるのも、本当に難しくなりました。しかし、壊れかけているカップルや、緊急性を要する方々もいまして、やめることはできませんでした。ところが、コロナ禍の中で、オンラインの礼拝や集会、祈り会などを行うっていましたけど、それに慣れてきて、この夫婦カウンセリングもオンラインで行えるのではないかと少しずつ自信を持ち始めました。それで今は8割ほどはオンラインに変えることができて、オンラインの良さを本当に満喫しているところです。夫婦カウンセリングは、私の場合は始めたのは、初めの経験というのは、大阪にある茨城聖書教会で、伝道師、副牧師をしているときに、青年たちの世話をしながら始めたのが出発です。その時は何も知らない状態だったので、まず本を取り寄せて、自分の勉強から始めました。翻訳されて、出されたカウンセリングのシリーズの本を、テーマごとに11冊、その他の本を数冊取り寄せて勉強して、自分なりの順番を立ててカウンセリングを始めました。これもとても良かったことですけど、考えてみると、カウンセリングを始めたカップルは、私と関係がすでにできていましたし、私たち、彼らに対する私の、私への、信頼、彼らの私への信頼も、私の彼らへの愛情、また情報もすでに十分あったので、スムーズに進んだのではないかと思います。関東の方に移動してから、必要がある方々はたくさんいましたけど、以前のようにはできませんでした。なぜなら私自身も、専門家ではありませんし、自分自身も夫婦関係において多くの課題を覚えていたからです。家庭教育部で奉仕をする中で、なぜか私が夫婦ミニストリーの担当になりましたけど、それは私がこの問題について専門家だからではなく、たまたま以前この担当の先生が、先生の代わりに私が入ったからであります。しかし、これは私にとってとっても大きな恵みでした。夫婦セミナーや今日紹介するこのプリペア縁日というものを通して、まず 私たち夫婦が多くのことを学び、成長できたからです。その経験を通して、多くの方々に、今日の参加してくださった方も、私たちが今用いているツールを紹介しながら一緒に、多くの人々の助けになればと思います。Prepare and Reachというのは、どういうものかというと、少し、共有をいたします。はい、Prepare and Reach というのは、アメリカのプログラムですけど、ここに、ホームページの紹介がありますが、家族心理学者デイビッド・オルソン博士によって結婚の備え、結婚後の関係作りのために開発されたプログラムです。全米、一の普及率を持ち、1980年以来400万組以上のカップルの助けとなってきました。全世界的に今用いられている、良いツールの一つですけど、このホームページから見ると、いろんな案内があります。このどういうものかというと、今このグラフにありますような、こういう、コミュニケーション、対立の解決、パートナーの性格、習慣、家庭の経営管理など、こういうものを一つ一つを取り上げながら、これらの問題点、また課題をですね、一緒に考えながら、一つずつカウンセリングを行っていくためのツールです。Prepare and Reachのプログラムそのものは、カウンセリングにつながるものとかではありませんが、牧会の現場で多くの先生方、実際にカウンセリングを行っておられるんですけど、良いツールがあれば本当に助かるのではないかと思います。これが、その一つになると思います。Prepare and Reachで取り扱うものは、このように、実際に400問近くの質問をはじめにカップルが行って、その結果がこのようにグラフのように出てくるもの、そしてその具体的な内容をですね、取り扱いながら、一緒に、考えていく、話し合っていく、成長していく、そのようなことになります。中には、二人の関係における力のバランスというものもこのように出ています。この、サンプルに出てくる、来るのはこのアメリカの人なんですけど、ダニエルとマリアという人の、実際の人です。架空の人ではなく、実際にこのサンプルになってくれた、人たちなんですが、自己表現力、自己尊重、自信、回避傾向、問題があったとき、それを逃げようとするのか、問題を解決しようと向き合っているのか、そういう傾向、パートナーによる支配を、どのようにお互い感じているか、そのようなものも取り扱っています。個人的なストレス、二人の関係において、そして生活においてのストレスとかも分析できます。カップルマップというものもありまして、柔軟性と親密性というものがこのように出てくることもあります。柔軟性というのは、二人の関係が、上がですね、過度に柔軟なところから、一番下は柔軟性がないというところまで幅があるんですけど、ダニエルという人は柔軟性がないというところなんですね。まるで軍隊のような、その規律の中でですね、二人の関係を、築いている。ということになります。過度に柔軟ということはですね、これもあんまり良くないことですけど、昨日言ったことと今日言うことが違うほど、過度に柔軟ですね。ですから、これも、お互いに傾向が合わない人であれば、 本当にこの困る、まあそういうことでもあると思います。親密性というのも、つながっていないところから過度に親密というところまで、幅があります。この白い、真ん中の白いところに、まあ、入ってくるのはですね、まあまあ良いことであって、この極端なところにですね、入らなければ、まあ、いいということですけど、極端なところ、例えば、過度に親密ということであれば、二人の関係においてですね、もう何でもかんでも関わらないといけないということになるんですね。家族で言いますと、もう一つ団子のようにですね、くっついてしまって、どっちがどっちかよくわからない。まあ、個人性がなかなか区別できないほどの、まあそういう関係になることです。つながっていないというのは、本当に、なんて言いましょうか。まあ、言葉通りつながっていないということですね。まあ、そのようなファミリーマップもあります。カップ、さっきはカップルマップ、そういったファミリーマップ、どういう環境で育ったのか、そのファミリーはどういう傾向を持っていったのか。ダニエルが先ほど、カップルマップも、こっちに下の方にありましたけど、ファミリーマップもやはり、同じところにあります。彼自身が柔軟性がないところから、まあ、生まれ育ったということなんですね。しかしマリアは過度に親密なところ、例えば兄弟が言ったとすれば、兄弟同士にもうすべての問題が共有できます。まあ、共有しなければ、もう裏切られたと思うほど、まあ、そのように親密な関係にあると。まあ、これもいろんな問題を、親密性がないところであればですね、いろんな問題を起こすことになりますけど、まあ、そのようなお互いの背景を理解することもできます。性格もですね、分析ができます。社会性、変わりやすさ、変わりやすさというのは、まあ、適応、まあ、しやすいかどうか、まあ、そのようにも考えることができると思います。几帳面さ、その協調性、情緒安定性、まあ、こういうものも分析できます。今日皆さんに紹介したいのは、この内容の中で、この部分です。コミュニケーション、対立の解決、まあ、このような項目を取り扱っているんですけど、具体的にこれらがどういうものなのかということを少し話をしたいと思います。まずコミュニケーションというものは、まあ、言葉通り、お互いにコミュニケーションを取るということですね。みんな、夫婦であれば、一つの言葉を使って話をしていると思います。もちろん国際結婚であれば、そうでもないかもしれませんが、基本的に日本語で話をしていますので、コミュニケーションに特に不便はないと思うかもしれません。しかし意外とお互いの思いがそのまま通じない場合が多いです。それには言葉そのものに、まあ、その中に含まれている意味をお互い正しく受け取ることができないからではないかなと思います。というのは、お互いが生まれ育った環境によって言葉の意味が違うということをですね、発見するんですね。例えば、うちの家庭ではですね、子供たちに兄弟同士でお前とかそのような言葉を使わないように教育をしています。叱られるんですね。兄弟にそのような乱暴な言い方をすると。でも、ある時ですね、末子の娘がお兄さんに、お前と言われたと泣きながら、とても悲しく泣きながら、来ました。まあ、小学生になると学校に行くと、まあ、みんなそのように使ってるんですね。ですから、小学生にとってそれはそこまで悪い言葉なのか、多分混乱しちゃうんだと思います。そのように、まあ、その過程でどのように教育されてきたかによって、やはり使っていい言葉、そうではない言葉も別々にありますし、 また地域によってもあるかもしれませんし、その教育のレベル、どういうところで、教育されたかということによってもですね、本当にこの言葉の問題が実際同じ日本語であっても生じるということです。これは物理的に考えられるそういう障害でもありますけど、この私たちの心の中にあるものを相手にしっかり伝えることが実はとても難しいことであって、この訓練は、あまり、学校とか家庭の中でも、してこなかったのではないかなと思います。そういうことが、この夫婦関係においても、明らかに、現れるものであって、このコミュニケーションという問題を取り扱いながら、やはり、二人の、コミュニケーションにおいての問題がどういうものなのかを二人ともはっきりと認識するところから始まります。そしてどのように話をするか、どのように聞くかという、そういう練習もしながらですね、お互いにですね、このコミュニケーション能力を上げていく、そういう、訓練、そういう話をするところがこのコミュニケーションというところです。このダニエルと、マリアの二人の場合はコミュニケーション能力が非常に、お互いにですね、この満足度が低いんですね。二人ともコミュニケーション能力がないわけではなく、一人は、このちょっと低い、一人はちょっと高い、そのようになったとしても、お互いがこの合致しないとき、もしくはよくできる人は相手がよくできないことが理解できない。そのような状況になると、このコミュニケーションはやっぱりうまくいかないということがあります。ですから、このコミュニケーションをしっかり学び、コミュニケーションができるようになってから、この後の問題をですね、解決していこうとする、そのように進めることができます。次にこの対立の解決ということなんですけど、実際に問題、葛藤が発生したときに、それをどのように解決するかのことです。落ち着いて話をすれば簡単に解決できる問題もありますし、夫婦が話し合うことだけではなかなか解決できない問題ももちろんあります。そういう問題をどのように取り組んでいくか、二人で解決していくか、そういうことを、方法をですね、一緒に練習します。そしてお互いにですね、どのように譲り合っていくか、どのような思いで、あるかということを、本当に話し合う練習をですね、ここで、します。三つ目がパートナーの性格、習慣というものなんですが、人はそれぞれ生まれ育った環境が違います。先ほどもファミリーマップというものもちょこっと見ましたけど、これが一致するカップルは私の経験の中ではいませんでした。稀にそういう人がいるかもしれませんけど、大体は少し違う環境で生まれ育ったのではないか、違う言葉を、言語を実は使ってきたのではないかなということをですね、いつも感じています。その家庭環境の中でも、環境によってもですね、千差万別であります。家族の絆が強い家庭、普通の家庭、緩い家庭、規律が強い家庭、普通の家庭、緩い家庭、どちらかに極端な家庭など、みんな、傾向も常識も違う、ということですね。ここで認識しながら、二人がこの問題においてどれほど苦しんでいるか、またその思いをお互いにですね、知り合うということで、またここで解決していこうということであります。四つ目が家庭の経営管理というものですけど、簡単に言えば、お金をどのように使っているか、どのように管理しているか、使い方についてお互いにどれほど満足しているかの問題です。これも育った環境や人それぞれの性格によって大きな違いが生じます。良いものを買って長く使い 使うのが賢い買い方だと信じている人もいますし、安いものを買って何度も買い直した方がいいと、いつでも新しいものを使った方が賢いのではないかと信じる人もいますし、それぞれです。私が新学校に行った時、私が見るこの新学生たちのこの夫婦喧嘩の理由の一つ、一番大きい理由の一つは、新学生たちが本を買うかどうかで夫婦が喧嘩する問題でした。新学生はこの必要な本買いたい。しかし一冊一冊とっても高い。新学生は だいたい生活費が足りなくて苦しんでいる中で、奥さんはこの本を買うことに非常に気が立っています。ちゃんと最後まで読んでくれたらまだマシなんですけど、買ってそのまま本棚に行くようなものだったらもう本当に腹が立つようなんですね。勇気を出して、新学生の方もですね、勇気を出して奥さんに言ってみると、奥さんはいつも怒っていると、そんな感じです。私の場合はですね、ちょっと幸せな方だったんですけど、買いたい本があれば、お金があるかどうか関係なく、うちの妻はですね、仕事の道具だから必要なものなんだと言ってくれました。必要なところに投資すべきだというのが、彼女の初心なんですね。多くの新学生たちは私のことを本当に羨ましく思っていたと思います。ところが私にも悩みはあるんですね。うちの家内は必要だと思っているものは大胆に買いますので、限りあるこの予算の中で、ちゃんとこの家計を維持するためには、本当に土地から工夫しないといけないというのもあります。しかし、これはお互いの個性であって、またよくできるところと、よくできないところと、そういうこともありますし、本当に良いところに、使うべきところに、使おうとする妻の、そういう初心のおかげで、私もですね、本当に助かったところも、こともたくさんあります。ですから、これをお互いどのように理解し合って、お互いの支えになるか、そのようにですね、この家庭経営管理を二人で話し合ってやっていく、そのような問題をですね、ここで取り扱っていきます。余暇の過ごし方。この余暇の過ごし方は、時間があるときどのように遊ぶかという、そのような単純な問題ではないんです。仕事以外の時間、すなわちあなたの時間をどのように使っているのか、何を優先にしているのか、夫婦関係もしくは家族のためにどのように有益な時間としているのか、そういう問題であります。ですから、単純に、どこに遊びに行こうということより、お互いどのようにこの時間を過ごして満足しているのか、ですからこれもカップルによって、様々な答えが出てきます。お互い、何を優先にしているのか、何をするときに幸せを感じているのか、そういうことをお互いに発見しながら、そして本当に相手の、この時間の使い方によって苦しんでいたことをお互いにですね、確認しながら、反省もして、また、直していく、二人とも成長していく、そのような問題であります。性的な関係というところもあります。今このサンプルに出てきているのは性的な期待とあるんですけど、これは結婚前のカップルなので、性的な期待、そして結婚したカップルだとこれが性的関係という項目に変わっていきます。このテーマはとても難しい問題だと思っています。現代の夫婦関係において、この特にクリスチャンのこのカウンセリングの中で、やっぱり無視されやすい、隠されやすい問題ではないかなと思います。私が関わってきたカップルの中で、夫婦のこの、性に関して、そういう関係に関して満足しているカップルは、3割未満でした。傾向としては、二人とも 結婚前に一度も性的関係がなかったカップルの満足度が高い、必ずではないんですけど、傾向的にはそのようなこともありました。まあ、不思議な恵みだなとも思います。しかしそういうカップルでもありますけど、非常に重い、課題を持っているカップルも実際にはいました。ですから、この夫婦の性的関係に、まあ、問題があるから、結婚前に、この人たちはどうだったとか、まあ、簡単にですね、そのように、まあ、言えないところもあります。様々な問題があるということです。私はこの問題を、この夫婦がどのように関係が、今までどのような関係を作ってきたのかということ、またどのようにこの夫婦が成長していくか、関係が良くなっていくかという、そういう、まあ、基準としてですね、まあ、一つとして、この性的ところの、まあ、満足、そして取り組みというのも、基準になるのではないかなと思うんですね。というのは、夫婦の間にいろんな問題が、あるんですけど、まあ、この問題は、なかなか、なんて言うんでしょうか、努力して解決できるところもあれば、そうでもないところも あるからであります。まあ、私たちが経験してきたところでは、やはりこの努力の問題よりは、そもそも持っている身体的な問題、まあ、ホルモンバランスや、まあ、機能の問題、ですからクリニックに行かなければできない、まあ、そういう問題、そして好みの部分も、まあ、あります。精神的な問題ですね。まあそういう時に、やはり牧師として限界を感じるところでもあります。しかし、カウンセリングを通して改善できるケースも多くありますので、やはりこの問題も二人とも真摯に、取り扱っていく、向き合っていくことを通してですね、良くして、まあ、いく、まあ、一つの問題だと思います。そして、まあ、家族、友人、関係なんですけど、二人の人が夫婦となるまでに、二人はそれぞれ全く違う環境の中で生きてきて、それぞれのこの家族、友人の、まあ、関係の中で育てられてきたとも言えるかもしれません。ですから、それぞれにとって、この家族、友人というのはとても大事な存在であります。しかし、そのように大事な家族、友人関係が、配偶者にとって深刻なストレスになることもあります。まあ、日本の、まあ、方でですね、この家族の問題で、まあ、そこまで、まあ、悩んでいる方には会えませんでしたけど、私は韓国の出身なんですが、まあ、韓国の方ではよく、ありがちなこの親子関係の問題、親子関係が親密すぎて、配偶者が疲れてしまう、まあ、そういう場合が、まあ、実に多くあります。まあ、例えばですね、この母親がそのお嫁さんに嫉妬するケースもあります。まあ、これらが夫婦関係においても深刻な問題となることも少なくないんですね。幸いこの日本ではあんまり聞かない問題かもしれませんけど、家族だけではなくそれぞれの友人関係においてこの夫婦関係 に、まあ、良い影響もしくは悪い影響を与えることがあると。それに関して夫婦がどのように、まあ、ストレスを受けているか、課題を持っているかということを分析しながら、またお互いに気をつけるところ、まあ、直すところ、まあ、成長していくところ、そういうことをですね、見つけていくところです。役割分担、役割もしくは責任とも言えるかもしれません。これを家庭において夫婦それぞれの役割と責任の分担をどのように設定しているか、そしてそれから来る、 まあ、不満、またストレス、満足度がどのようになっているかを、まあ、認識するところです。夫婦の役割や責任の程度というのは、まあ、正解も基準もありません。まあ、下手に他の人と同じようにしようとすることが葛藤の原因とも、なります。まあ、伝統的な家庭の形は、まあ、男が外で仕事をして女が家事や、まあ、育児をする。まあ、これが、伝統的家庭の形、と、まあ、信じられてきましたけど、まあ、ですから、この年配の方々では、男は厨房に入るもんではないと教わったと、まあ、そのように、まあ、おっしゃっている方々にもあったことあります。しかし、まあ、そうではない、まあ、そういう、まあ、考え方を持っているところもありますし、これをどのようにお互いにですね、満足できるか、調整していくところです。ですから、みんなこのようにしているからこのようにしなさいという問題ではない。二人がどのように満足していくか、ということなんですね。ここには出てないんですけど、許しの問題というのが、まあ、もう一つの項目として、まあ、ちょっと隠れている項目として、扱っています。人はそれぞれ、まあ、欠けのある存在です。ですから必ずとも、まあ、必ずと言っても良いほど人を、相手をですね、傷つけていきます。それが好意か、まあ、ミスか問わず、クリスチャンかどうかを問わず、まあ、牧師か信徒かも問わず、すべての人は失敗して、まあ、人を怒らせたり、傷つけたりします。問題はそれをどのように謝って許すかという問題なんですね。まあ、クリスチャンは自分が許されているから人を許すべきだと教えられています。それで私たちは人を許す決断をします。ところが傷が癒されていないまま、自分の意思によって許すだけだと、また同じ問題が出てきたり、過去のことを思い出すたびに、その傷はひどい痛みとなって、自分は本当に許しているのかと、自分の信仰まで疑うほど悩んでしまいます。それが第三者の場合は何とか耐えられるかもしれませんけど、同じ問題を繰り返す配偶者だったり、毎日対面しないといけない家族であれば、わけのわからない怒りとなったり、不信感を抱いたり、課題や問題を、まあ、本当に直面することができず、回避してしまうようになっていく。これによって、まあ、コミュニケーションもできなくなる、ということなんですね。ですから、この許しの問題には、やはり、どのように真摯に、謝っていくか、まあ、そういう問題も一緒に、取り扱いながら、まあ、この夫婦コミュニケーション、夫婦のこの信頼、そういった関係をですね、この許しの問題で、取り扱っていきます。もう一つ、まあ、隠れている問題の中で一つは子育ての問題も実は、項目の中にあって取り扱っていきます。これも、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、子供の、まあ、年齢や、まあ、人数によっても、子供のその特性によっても、いろいろ、まあ、異なります。幼児期の時、それで、まあ、思春期の時、それぞれの課題も、対応も違いますので、まあ、それらに、私たちはいつも悩んでいきます。ですから、こういう問題も、夫婦がどのように話し合って、乗り越えていくか、そういうことですね。ここで取り扱っています。まあ、宗教、信念というものはあるんですけど、まあ、私これをあんまり取り扱ったことがないんですけど、まあ、大体クリスチャンの方々の、カウンセリングだったので、まあ、その宗教、信念が、一致しているところが多く、まあ、それが全てでした。でも、この宗教、信念のところで、本当に、合わなくて、まあ、苦労している。まあ、そういう、ところもあるのではないかなと思います。以上、簡略にこのテーマごとに、どのように どのような問題を持っていて、どのように取り組んでいるかということを、まあ、話をしましたけど、私たち夫婦を含めて、完璧なカップルは、 誰もいなかったというのが、まあ、皆さんにも私たちにも救いのような結果ではないかなと思います。そして、まあ、自分の、これだけでは、取り扱えない、まあ、医学的な助けが必要な、まあ、そういう問題ももちろんたくさんあります。限界も、まあ、感じながらも、しかし、このプリペアエンリッチという、このプログラムを通して、まあ、さっきも言いましたけど、大阪で自分が、この、関係がすでによくできている人とのカウンセリングの時は、まあ、自分で工夫しながらもできたことですけど、やはり、牧会の現場でですね、皆さん、この、もしくは、本当に親しい方々を、この話を聞いてあげたり、まあ、そのような場面もあると思うんですけど、その情報を初めからですね、まあ、聞くこともとても難しい。そして、本人もですね、課題を覚えている本人もどういう問題があるか実はよくわかっていない。まあ、そういう時に、これは本当に、私たちの今の状況を客観的に表してくれる良いツールとしてですね、まあ、これをカウンセリングに用いることはとても、良かったと思います。そして、これらをオンラインで、まあ、扱うことによって、やはり移動の時間、そして、まあ、移動の時間もなくなりますし、そして、どこでも、簡単にですね、接続して、まあ、コミュニケーションができる、練習もできる。まあ、私たちはズームを使っているんですけど、まあ、そのようにできていることを本当に、感謝だなと思っています。皆さんにもぜひお勧めして、このプリペアエンリッチという、この、まあ、ツールをですね、用いてくださればと思います。これはホームページにも、まあ、入ったらよくご存知だと思いますが、まず受講して資格を取らなければなりませんので、まあ、興味のある方はですね、また中身を見てくださればと思います。はい、発表はここまでしたいと思います。
いい先生、ありがとうございました。限られた時間の中で、オンライン夫婦カウンセリングについてまた先生が経験されてきたことを分かち合っていただきました。まあ、十分な時間がなかったので、もうちょっと聞きたいというふうに思われている方も少なくないかもしれませんけれども、もうここで、伊先生にですね、質問してみたいと聞いてみたいという方がいたら、そういう時間を持たせていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。先ほど見ましたように下にいくつか、なんていうんですかね、あるリアクションというところを押すとですね、手を挙げるっていうところが出てきますので、聞いてみたいことがある方はその手を挙げるを押していただいて、私に、その意思を表していただければというふうに思いますけれども、何か伊先生に聞いてみたいことがある方がいたらどうぞこの時間質疑の時にしたいと思いますけれども、いかがでしょうか。せっかくの機会ですので、ちょっとした質問でも構いませんから、ぜひ、質問していただけたらと思いますけれども、いかがでしょうか。大丈夫ですか。
いいですか。
はい、
質問させていただいて、新井です。質問させていただいてもいいですか。
はい、はい、大丈夫です。じゃあ、お願いします。
専門家の人が、やるべき領域もあるのかなと思って、その境界線みたいなのはどうやって見分けていけばいいですか。自分たちでもできることとここはプロに任せなきゃいけないみたいな、その境界線。
そうですね。まあ、実際にカウンセリングを、まあ、しながらですね、まあ、いろんな問題が出てくるんですけど、まあ、先ほど見ましたように、そのテーマというのが、まあ、一つ二つではなくて、非常に数が多い中で、牧師が、まあ、取り扱えるところがあって、まあ、それは、 もう進んで取り扱っていきます。しかし、例えば、まあ、性的な、さっき問題の中で、私が経験したところの中では、やはりこの体の、まあ、体の問題、まあ、ちょっと表現、ちょっと限りがあるんですけど、そもそものこの肉体の問題を抱えている、まあ、そういう夫婦もありました。まあ、そういう、まあ、夫婦の場合は、やっぱり、このカウンセリングを通してどうの、こうのではなく、やはりこの医学の、問題になっていくので、やはりそれと、まあ、それを、まあ、クリニックに通いながら、まあ、治療を受けながら、また、話し合いができる。まあ、そういうところもあるのではないかなと思います。まあ、それ以外にも、まあ、本当に精神的な、まあ、いろいろ、まあ、難しさを抱えている、まあ、そういう、夫婦の場合ですね。また、取り扱えないところもあるのではないかなとも思います。また、他のケースでは、自分の手に負えないというのは、その、まあ、医学的な、医療的な部分にならないといけない、まあ、そういうところだったかなと思います。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。他に何か聞いてみたい方がいらっしゃったらいいですかね。はい。
すいません。
あ、はい。
あ、
はい、吉田さんです、
ね。吉田と申します、
はい。はい、お願いします。
教会でこれを始めようと、新たにですね、取り組もうと思った時にですね、初めはどういう形が考えられるでしょうか。そこら辺なんかヒントがあればお教えください。
教会でっていうのは、まあ、初めから教会でっていうのは難しいところもあると思います。私も教会で多く持ちたいんですけど、まあ、実際に自分がやってきた中で教会員を対象にしたのは本当にわずかであって、大体はまあちょっと紹介で、まあ、私たちのところに来るケースがほとんどだったんですね。でまず始めるためには、まあ、この先ほど話しましたように、このプリペアエンリッチの、このファシリテーターの資格を取るところからではないかなと思います。それをやってみて、実際に自分がどのようにこれを使えるかということを、まあ、やってみながらですね、教会の活動としても、活用できるのではないかなと思います。あとで紹介するこの家庭教育部のホームページには、すでにファシリテーターとして活躍している方々のその名前とか、まあ、そういうのも載っていますので、まあ、そういう方々は教会の働きの一部としてですね、やっぱり活用しているところもありますので、まあ、それぞれ、まずは資格のところからではないかなと思います。はい、
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。時間が限られていますので、2つ目の事例発表の方に、あと1人、はい、あと1人、はい、じゃあ、渡辺さん、西大寺の渡辺さんですかね、じゃあ、お願いします。
すいません、時間がないところ、プリペアエンリッチの項目の中でコミュニケーションがあったかと思うんですけど、私も、まあ、ここ2年くらいの間で結婚をして、まあ、パートナーとの間でのコミュニケーションの、まあ、ツールとかやり方との違いを、まあ、よく感じているところなんですけれども、まあ、そういうふうにこうコミュニケーションのそもそもの、まあ、スタンスが違うパートナー間で、まあ、そこをすり合わせていくっていう時に、今までいろいろなカップルを見て、来られた中で、なんかどういうアプローチをされてこられたか、まあ、教えていただけたらなというふうに思います。
そうですね。まあ、よくカップルと練習をするんですけど、まあ、紹介、ちょっと、まあ、これ時間の問題もあると思うんですけど、話し方と、まあ、聞く 練習を、まず中、まあ、中点的にやっています。話すというのは、簡単に言いますと、この情報を、まあ、正確に伝達することもあるんですけど、私の隠れている感情をですね、相手に伝えるということを、まあ、主に練習します。まあ、例えば、まあ、私が相手にお願いしたいことが、もし項目があれば、それをどのように、その話をして相手に伝えるかということを、まあ、このカウンセリングの中で、まあ、練習をしたり、そして聞くということも、まあ、まず話すという言葉と聞くという言葉を聞くと、話すのは能動的な行為で、聞くというのは受動的な、この、主導的な、この、行為だと、まあ、考えがちなんですけど、しかし、この、聞くというのも非常に積極的な行動であって、相手の、この、伝えるメッセージ、その、表す気持ちをですね、ここがちゃんと聞いて受け取って、それをフィードバックするような、練習をします。訓練をします。まあ、それによって、相手に、私はちゃんとあなたの話を聞きましたという、その思いが伝わるようにすることなんですね。まあ、これによって、話した方も話して聞いてもらったということで、非常に満足度が高くなっていきます。なんか、実際にね、やってみると、なんか魔法のようにですね、ぐんとこの満足度が高いという、まあそういう経験をですね、まあお互いしていくんですけど、まず、まあこのカウンセリングの中では、まあそのような訓練を、まあ私練習をしながら、この、まあ意思をどのように表すか、そしてどのように積極的に聞くかという、まあそのようなことを、まあ、しています。
ありがとうございます。
ありがとうございました。すいません。時間の関係で、一つ目の事例発表についてはここまでにさせていただきたいと思います。続けてになりますけれども、二つ目の事例発表ということで、地域の家族を支援するフードシェア、フードパントリー、新船橋キリスト教会の取り組みについて、斉藤千恵子先生にお話しいただきたいというふうに思います。斉藤先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。新船橋キリスト教会の斉藤千恵子です。今日は、私たちがもう今年度からですよね、5月から取り組んでいるその取り組みについてご紹介したいと思います。それでは画面を共有させていただきながら説明させていただきます。はい、フードシェア新船という名前にしました。これも名前ネーミングについてもいろいろ考えたんですが、教会の人に相談してももう先生が好きなようにつけてくださいっていうので好きなようにつけさせていただきました。こんな感じで上りを作ったりとか、あとチラシを3ヶ月に1回作っています。このロゴは娘が作成してくれました。そして、こんな風に提供品をいつも表に書いて、やっています。まずは、そうですね、こんな感じで、これは第1回目の時です。第1回目上りを2本立ててこんな風に始めました。きっかけなんですが、コロナ禍で教会の伝道活動も定例集会もできなくなる、そういう状況がありました。このような緊急事態宣言下でこそ必要とされている活動があるんじゃないかということで、そうですね、年度末ぐらいから今でしかできないことがあるんじゃないだろうかという迫りを私自身が感じていたということもあります。そして経済危機の中で貧困家庭が増加しているということもテレビなんかのニュースを見るといつも聞こえてきます。コロナ前でさえ7人に1人の子どもが貧困と言われています。ですから、そのような子どもたち の何か支援ができないだろうかということも考えさせられていました。そして私自身の台湾の経験もあります。台湾でフードバンクの働きをしていました。やっぱり貧困家庭に食料を届けるという働きを教会で取り組んでいましたので、その経験がありました。また教会で台湾では学習支援活動などもしていました。そして貧困家庭ってどういうことなのか、貧困の中で子どもが育っていくっていうことはどういうことなのか、将来どういう影響を及ぼしてしまうのかって、そういうのもこうずっと見てきたものですから、そのような経験の中で何か取り組まなければいけないということを示されていました。そしてやはり地域に開かれた教会でありたいという思いもずっとありました。教会、私たちの教会、上を見れば十字架が立ってるんですが、なかなか前を取っただけでは教会っていうことも気づいてもらってなかったようで、私たちがこの活動を始めて、ああここ教会だったのっていうふうに皆さんおっしゃるんですね。ですから地域に開かれた教会でありたいという思いもありました。そして包括的宣教ということが最近言われていますが、そういうことにも取り組みたいという思いもあったということで、それがきっかけになります。そして取り掛かりなんですが、私の中ではもう今年に入って1月2月ぐらいからあちこちインターネットを調べながらどういうことができるだろうかと頭の中で考えていました。そして、出会ったというかホームページで見つけたのがセカンドハーベストジャパンという団体なんですね。この働きについては後で説明しますが、多分台湾で連携していた団体もこの同じアメリカから来たこのセカンドハーベストジャパンじゃないかと思います。そういう意味で、あ、これ知ってるわっていう感じでした。そして、ここに見学と説明会に行こうと思ってたんですが、まあでも単独行動してはいけない、牧師がね単独行動しちゃいけないということも知ってましたので、役員に相談しました。今日も参加してくださってますが、近藤さんという役員に相談したんですが、そうしたら、あ、それはいいってそれはいい取り組みだということで、もろ手を挙げて賛成してくださいまして、その役員さんも興味があるということで、一緒に説明会に参加することができました。そして説明を受けて、ぜひうちの教会でも取り組ませてくださいということでお話をしました。ところがそのセカンドハーベストジャパンさんっていうのは後でも少し触れますが、その食料をもうピンポイントで、貧困家庭の子ども貧困家庭に渡すということが条件でした。ですから私たちはその対象者を探さなければいけないということがあったんですね。どうやったら探せるんですかということで、セカンドハーベストジャパンさんに聞いたら、そうしたら社会福祉協議会とか、そういうところに行ってチラシなんかを置かせてもらうのが一番だよと言われて、私たちは社会福祉協議会を訪ねたり、あと市役所の児童家庭課とか地域福祉課、あとサークルという、保健と福祉の総合窓口があるんですが、それらを訪ねて、こういう活動を始めるんですが、チラシを置かせてくださいますかというふうに頼んだんです。ところが私たちが宗教法人だということで、一定のそういう宗教法人の団体のものを置くわけにはいきませんという感じで、なかなかうんと言ってはもらえなかったんですね。で、社会福祉協議会は置いてくださったんですが、紹介してくださったかどうか分かりませんが、そういう話は聞いていません。ですから、やっぱりちょっと難しかったんですね。そして、さあどうしようか、絶対困ってらっしゃる方たちはこのコロナ禍でたくさんいるんだけども、どうつながれるのかどうか私たち分からなくて、ちょっと立ち止まってしまったんです。で、その時に地域福祉課から船橋子ども食堂ネットワークを紹介されました。子ども食堂ネットワークですから、私たちがしたいのはパントリーなので、 これは子ども食堂でもいいんですけど、私たちの教会は人数も少ないし高齢化も進んでいてできないんですよね、子ども食堂は。だからパントリーでということなんですが、子ども食堂ネットワークには入れないと思っていましたら、そしたらコロナ禍で今食堂から無料食料配布型に切り替えている食堂が多くて、まあ、子ども食堂でなくても加入できるということが分かったんです。でその条件は、まあ、オープンであるということ、まあ、貧困家庭に限らず地域に開かれた場所であるということが条件でした。それで私たちはじゃあぜひ加盟させていただこうということで、そこに入れさせ仲間に入れさせていただくことにしました。そして、そこに加盟している他のフードパントリーをやっている無料食料配布をしている3つの団体を私たちは見学に行ったんです。そして、結果的に2つのことをすることになりました。1つがフードパントリーというもので、フードパントリーセカンドハーベストジャパンということなんですが、と、それからオープンなフードシェア新フナというものを2本立てで実施することにしました。そして、まずはオープンなその地域に開かれたフードシェア新フナをこうしながら、対象者を発掘して、生活困窮者一人親家庭向けの登録制のフードパントリーをしよう、そちらにつなげようということになりました。そして、フードシェアを開催したときには一人一人にお声かけをして、もし必要があったらこういうものがありますということで、フードパントリー のチラシをお渡しして案内するという方法を取ったんですね。で本当にこれが見事に当たりまして、毎回フードシェアごとに1人か2人ずつ新規登録者が増えています。そして現在15世帯を支援しました。うち、まあ、3名は TCU 生 の外国人留学生なんですが、こんな感じで今実施、フードシェア新船が、4回やりました。そしてフードパントリーの方は5回やったという感じです。でもうちょっとフードパントリーセカンドハーベストジャパンについて、ご説明したいと思うんですが、この目的は、まあ、ピンポイントでと先ほど言いましたが、生活が困窮しているご家庭に食料支援をする、特に一人親家庭医療費受給者、あるいは、児童扶養手当受給者、こういった方たちが対象です。そして頻度は月に1回、第2木曜日の午後に食料を引き取りに行っています。そして、提供元食料提供団体はセカンドハーベストジャパンで、埼玉県のこれは八潮にあります倉庫があります。もう一つ浅草橋のところにもあるんですが、こちらの方が私たちのところからは近いのでこちらに取りに行っています。そしてこれをもし、考えられる団体があるとしたら、まず申請と面談が必要だということです。そして、でも内容がとてもいいんですね。ここのは大手メーカーのよく聞いたことのある食品メーカーのものが多いです。そして大きな企業から の提供品が多いです。そして大型スーパーなどの提供品もとても多いです。で、こういうところと、まあ、セカンドハーベストジャパンは協力してフードロス削減を目指しているということです。そして、品質保証がもう末端までついているんですね。ですから配布先の連絡先を把握するということです。もし何かがあった場合にはそれは保証するということなので、非常に親切というかきちんとしている団体です。そして私たちがここの月やっている食料配布方法なんですが、食料引き取りの日時と必要世帯数を事前に申告予約します。そして予約時間に八潮倉庫まで車で取りに行きます。教会の姉妹と一緒に行っています。で、タブレットに打ち込みながら、まあ、食料を登録して受け取る。そ そして教会到着時刻にボランティアの方に来ていただいて、それをこう仕分けをするんですね。その先ほど言った14、15世帯に、それを仕分けするわけです。家族の人数に合わせて仕分けをします。そしてなるべく当日にピックアップに来ていただく。都合がつかなければ、まあ、後日でも OK ということで、預かって都合のいい時に取りに来ていただけます。そして、来られた時には個別で来る感じの方が多いので、なるべく声かけをするようにしています。本当に話を聞くと、大変な中で生活してらっしゃる方本当にいらっしゃるんだなと思います。そして得た情報はなんていうんですか、守秘義務を守って、でも祈りに覚えることにしています。でちょっと例を話すと、ある方がおむつが買えない、ちっちゃい、1歳の子がいるんですが、おむつが買えない、紙おむつが買えない、家は布おむつを使うんだけども保育園に預けるときに紙おむつが必要で、でも紙おむつが高いっていうことをおっしゃってて、それで私たち相談を受けて、ダメ元でその私たちが食料を取りに行くフードバンクというところがあるんですが、そこに声をかけたらありますということで、そのおむつを提供していただいたこともありました。それでその方が夏にはもうクーラーもないお風呂もないところに住んでて本当につらいと言っていました。さすがに家のことは私たちどうしようもないんですが祈っていっていたんですね。そうしたら彼女から電話がかかってきて、地域の母子寮が空いたという連絡が来ました、そこに入れることになりましたっていうふうに連絡が来ました。だから本当に、ここにつながっていらっしゃる方のために祈ると本当に神様いろんなことをしてくださるんだなと思って感動をしています。はい。そしてこれがフードパントリーのそのセカンドハーベストジャパンからいただいている食料の内容です。これは大体 3,4 人家族のものだと思います。でこれを月に1回こんな感じでお届けすることができるということですね。本当に皆さん喜ばれています。はい。そして、今度フードシェア新船についてなんですが、これは目的はもうオープンなものですから、地域の皆さんの食の支援ということです。で、頻度は月に1回、第3日曜日の1時から2時、午後の1時から2時にやっています。というのは、今日曜日の午後に私たち何もできませんので、教会が空いているということ。そして、あと、私たち千葉の教会ですから、TCU の実習生が来るんですね。それで実習生が手伝ってくれる。それで教会に来られた方も、出直さなくてそのまま奉仕に移れるということで、日曜日の午後に設定しました。で食料提供団体は先ほどはセカンドハーベストジャパンですが、今度はフードバンク船橋というところに私たちはお世話になっています。ここがフードドライブといって、やっぱりいろんな企業とかあと寄付をいろんなところに募ってくださって貯めているところがあるんですね。でそこから提供を受けています。あとその他、先ほどご紹介した船橋子ども食堂ネットワークに私たち加入していますから、そこの紹介で各企業から提供品を受けています。前回は業務スーパーの、神戸物産からたくさん支援を受けました。そしてその前の8月には、中山馬主協会、お馬さん競馬場のお馬さんの協会ですが、そこの団体がお弁当1個あたり500円分のお弁当を、希望数に合わせて提供してくださると、寄付してくださるという申し出があって、この子ども食堂ネットワークを通して45食提供していただきました。 で、食料配布方法なんですが、今言ったように事前にフードバンク船橋と連絡を取って、引き取りの日時、必要世帯数などをお願いした上で食料を取りに行きます。そして当日前に、内容を確認してお米がもらえるのがいいんですね。お米30キロぐらいいつももらってくるんですが、それを小分けにします。1キロぐらいずつ小分けにします。そして、協会員有志と TCU 実習生で、会場準備、配布をいたします。で、天気が良ければ協会前駐車場でします。悪ければ街道で、開催します。悪いというのは8月は大雨でしたし、7月は猛暑でしたので、そういう時は街道でします。街道ですればそれもいい点があって、もうみんな教会堂に入るのは初めてなので、先ほども言ったように、あ、ここに教会があったんだとか言って、ここが教会なんだみたいな感じで皆さん嬉しそうに入ってこられるので、それが嬉しいですね。で、5番ですが、人数食料の内容を子ども食堂ネットワークに必ず報告をします。先ほど言いませんでしたが、セカンドハーベストジャパンもその内容を報告して、どういう人たちに配ったかって全部報告をします。はい。この船橋子ども食堂ネットワークに加入して利点というか、本当にここの出会いは神様が準備してくださった出会いだと思っています。本来子ども食堂のネットワークですけれども、今コロナ禍で多くの食堂が 無料の食料配布に切り替えているために、とても加入しやすかったです。私たちはパントリーしかできませんけどもって言うんですが、どうぞ、全然問題がない。そして船橋市では先に2つのキリスト教会が加入していたんですね。インマヌエル教会と、あと聖書バプテスト教会がここに加入して、信頼を得ていた。それも私たちに教会が入るのにとても良かったと思います。そして、ちなみにインマヌエル教会も聖書バプテスト教会も牧師が主体になってやっているわけではありません。信徒の方で、有志の方でやっています。ですから、で私たちは街道を借りてるだけなんですっておっしゃっていました。でも中心の方は教会員ということですね。で、船橋子ども食堂ネットワークに加入することによって、フードバンク船橋から食料提供を受けられます。そして、LINE のグループがあるんですが、そこで寄付の情報やボランティアの情報が共有されます。ですから、今新米が30キロ入りましたというと、うちにくださいって言ってみんな LINE で殺到するんですが、そういう情報がいつも得られるということですね。で、他の団体と連携できる。多くの民生委員とか児童委員の皆さんとも知り合うことができる。これで本当に私も船橋に赴任して1年ですが、もうその地域とのつながりがぐっとこう広がったし、強くなったし、挨拶できる方も増えたような気がします。はい、これちょっと整理してみました。これ、セカンドハーベストはとっても単純です。セカンドハーベストがあって、私たちが申請予約して食料を引き取ります。そして、生活困窮家庭に配布します。そして、この方たちは登録をしてくださいます。で、こちらがちょっと複雑なんですが、話したように私たちはここですが、子ども食堂ネットワークに加盟しています。今17団体が加入しています。そしてここから情報や食料を得ることができます。そして、これですね、この船橋子ども食堂ネットワークの背後には、先ほども言ったようにいろんな企業や団体や、自治体があります。そしてここからの情報をこの船橋子ども食堂ネットワークが持っていますので、それを私たちに提供してくれて、私たちは必要なものがあったら、そこでこう直接企業の方に申請して寄付をいただくことができます。 はい、そして、私たちが集めて、一般家庭にお届けするというそのようなシステムになっています。で、皆さん自分のところでやってみようと思うと気になるのが必要経費とか人材だと思うんですが、経費は基本的にゼロでもできます。教会で、かかった初期費用というか、まず準備したものはのぼり2本、ネットで注文したので安くできて、のぼりのポールとかあと台とかそういうものも全部入れて6000円ぐらいかかりました。そしてチラシもインターネットの会社で印刷しますので、3ヶ月ごとに、まあ、890円で200枚ということです。そして夏にはやっぱり暑いところ皆さんいらっしゃるので、ペットボトルの水などをお渡ししています。コストコで買っているので安いです。あとやっぱり子どもたち連れてくると、やっぱり子どもたちのお楽しみも欲しいなと思って、初めは水ヨーヨーとか、ああいうスーパーボールすくいとか、なんかお祭りのようなものを考えたんですが、駐車場でやって、駐車場の前が車通りが激しいもんですから、危ない、転がるものは危ないんじゃないかっていう、うちの娘の提言を受けまして、ボックスくじにしました。ボックスくじでも子どもたち毎回すごく楽しみに喜んでやっています。はい、そして、教会員からの検品もたまにあります。はい、商品券でこの間は卵を買ってもらいました。そして、人は、誘導する人と店番というかブースの番で、6人から8人今いますが、最低5人でできると思います。で、私はなるべくフリーで声かけに専念させていただいています。そして、フードパントリーの方を紹介したり、最近どうとか、困ってることないですかとか、お声かけすることに専念させて、フリーにさせてもらっています。そういう人が必要だと思います。子ども食堂と違ってやっぱり時間が短いですから、短い間にどれだけ声かけできるか、顔を覚えられるかっていうことが大事なんじゃないかと思います。そして、教会以外のボランティアも続けて来てくださっているのも本当に感謝です。時々、まあ、支援金の応募があるので、その時は、まあ、応募しますっていうのは、ね、やっぱりこの中にバランス的に今回はお菓子が多いなあって、もうちょっとおかずになるものが欲しいなという時があります。そういう時に何か買い足したりとか、あと、野菜が欲しいなっていう時にこう野菜を足したりとか、そういうことをしたいので、やっぱり何かこう企業が出資してくれるようなそういうものがあれば、私たちはすかさず応募するようにしています。はい、宣伝方法なんですが、はい、始める前はフリーマガジンで取り上げてくれましたマイフナっていうのがあるんですね。あとそのネット上のものでマイフナ、すいません、ご時ですがマイフナネットというのがあります。そこでは船橋子ども食堂ネットワーク加入の食堂パントリーの一覧表を掲載案内してくれています。初回はそこにで特集というか個別で取材に来ていただいて記事を載せていただいたんですが、それが船橋経済新聞やヤフーニュースにも転載してもらいました。そしてみんなの掲示板っていうところで、2箇所で船橋市の掲示板なんですが、2箇所に掲示させていただいてます。あと町内会の掲示板にも2箇所掲示しています。そして教会のホームページ、Facebook のイベント紹介、あと教会前に、まあ、看板を載せています。はい、こんなフードシェアの内容はこんな感じです。これがボックスくじなんですが、子どもたちが大好きです。こんな内容です。お米は本当に皆さん喜ばれます。で、缶詰がたくさんあります。これは佃煮とかですが、これが神戸物産の方からの提供品です。これはハーバという化粧品の会社なんだけども、なぜかジャムを いただきました。そしてこれは教会員の検品で、卵です。こんな感じでやっています。はい、こんな8月15日はそこの馬主教会さんの提供品で、こんなお弁当もありました。はい、こんな感じやっていますね。最後に、フードシェア新船を始めてよかったことです。まだ数ヶ月なんですが、まあ、生活に困っている地域の皆さんのお役に立てるということ。9月19日の利用者は大人27人、子ども17人、25世帯の人が来てくださいました。そして地域の自治会長、民生や児童院と知り合いが増え、連携できる。そして子ども食堂ネットワークの皆さんとのつながり、地域とのつながりです。それで私たちのフードシェア新船に来てくださった民生委員の方が私に一緒に地域のために頑張ろうねっておっしゃってくださるんですよね。そういうのがとっても嬉しいです。そして教会学校、私たち朝ごはん付きの教会学校っていうのをやってるんですね。この土曜日日曜日ご飯食べれない子どもたちもいるんじゃないだろうかということで朝ごはん付きのをやっています。で今ゼロから、まあ、お母さんも1人含まれているんですが、6人今来ています。で、あとパントリーつながりで、1人で私は聖書を読んでたんだけども聖書を勉強したいって言ってこられた方がいらっしゃって1人入門クラスに入りました。これも大きな収穫です。そして地域の皆さんにとって教会が身近な存在になったということですね。そして地域の皆さんの誤解や偏見の解消になるんではないかなと宗教アレルギーみたいなのがどうしてもあると思うんですが、その解消になるかなと思います。そして教会員の啓蒙教育訓練にもつながると思います。そして地域で牧師の顔が売れる、これもすごい大事じゃないかなと思います。はい、こんな感じで始めてよかったことということでまとめてみました。はい、以上です。役員の近藤さんが来ているので、もし補足説明があったらお願いします。近藤さん。
はい、近藤です。お世話になっております。今牧師の斉藤がご説明した通り、私たちは、食料の無料配布の取り組み、フードシェア新船とフードパンドリーセカンドハーベストジャパンの、2つをやっております。牧師の斉藤が今ご説明したことはほとんどそのフードシェア新船のに関することです。で、2つがなんか分かりづらいなと思われる方もあると思いますけれども、最大の違いは、フードパントリー、パントリーというのは、まあ、食料をそのままお渡しする、食堂ではなくてそのままお渡しするっていう、そういうスタイルなんですけれども、フードパントリーセカンドハーベストジャパンというのは、名前も住所も電話番号も全部登録していただいて、どこの誰かか、家族は何人いるかとか、その家族の中身が大体分かる方々にしかお渡ししないんですね。それに対して、斉藤がフリーなフードシェア新船と言っています。そのフードシェア新船の方のフリーのその意味は、誰が来てもいいです。豊かな方でも、困ってる方でも誰でも来ていいです。同じものを受け取れますという意味です。以上補足でした。ありがとうございました。
ありがとうございます。はい、以上です。ありがとうございました。
はい、内藤先生、また近藤姉妹、ありがとうございました。いろいろ質問聞きたいことがあるのではないかというふうに思います。初めに言いますけれども、ちょっと時間の都合上、最初言いましたグループタイムの方は割愛させていただこうかなというふうに思っています。今この質疑の時間に使いたいと思いますので、斉藤先生にお聞きしたいことがある方は、先ほど言いましたリアクションの手を挙げるボタンでお知らせくださったらと思います。せっかくですので、 聞いてみたいことがあればいかがですか。おそらく地域的にいろいろなきっかけがあると思うんですね。私もコロナ禍で、声をかけられました。でもそれは残念ながら教会を場所として貸してほしいということだけで、教会の関わりの中でやるということではなかったので、今回見送ったんですけれども、もうちょっと教会として関われるようなやり方、今斉藤先生のお話聞きながら、ちょっと地域のネットワークなどを使いながら調べて、もし教会でできたら衣笠でも考えてみたいなっていうふうに思わせられましたけれども、いかがでしょうか。皆さん、せっかくですので、ぜひ教会でやっていこうと思われる中で、まあこういうこと聞いておきたいなっていうことがあれば、ぜひ聞いてみてください。手を挙げるボタンを押していただければ、どなたでも結構です。あ、上がってましたね、ごめんなさい。マブリの石川姉妹ですね、よろしくお願いします。ミュート解除してお話しください。あ、ミュートがよいしょできないか、
ごめんなさい、
もう一回よいしょ、解除は、
あ、聞こえます。
あ、はい、大丈夫です、お願いします。
マボリ聖書教会の石川です。フードバンクのことはうちの教会の牧師も今年からやってるみたいなんですけども、ちょっと教会員の、ま、感じではなくてですね、で私はちょっとその機会を失われているな、子どもたちの学習サポートがすごくちょっと気になっていたんですね。で、まあ、自分にできることはちょっと英語ぐらいしか教えられないというところで、ちょっと免許とかが特にないので、教会の子たちを対象にちょっと小さい学習教室を始めたところなんですけども、そういった取り組みを斉藤先生は台湾とかでもされてたと以前お聞きしましたが、今は船橋とかではされてらっしゃるんですか。
はい、ですね、コロナ禍ですから、なかなか街道に集めるっていうのが難しいっていうことと、あとうちの隣の方が教会学校をやってても子どもの声とか足音がうるさいということで、隣から怒鳴ってくる方なので、非常に難しい中なんで、ですが、その中でもこの夏、夏休みに1週間で宿題をやってしまおうということで、TCU の院生の方のインターンを使って、1週間子どもたちの勉強を見る会をしました。でその時にフードシェアに来られた方にも案内をしたんですが、そしたらその中から何人か参加してくれて、延べ17、18名ぐらい子どもたちが参加しました。そしてこのフードシェアの働きを通して、一つの家庭がもう本当にちょっと見ないぐらいのすごい貧困家庭なんですね。それでいつもドロドロの服着て髪も伸び放題でっていうような、そういう感じの6人兄弟のうちの3人が来るんですが、教会学校にも来てるんですが、夏休み彼らだけちょっと個人的に勉強を見るというようなことをその近藤姉妹と一緒にやりました。ですから個人レベルでははやってるっていう感じですが、今後のことは今話し合ってる最中です。でも一つやっぱり関わると、やっぱりいろんなところの問題が見えてきますので、教会としてどこまでサポートできるかなというのをいつも考えながらです。はい、
ありがとうございます。
はい。
はい。他にいかがでしょうか。
はい。
はい、
新井です。
あ、はい。お願いします。じゃあ、高橋さん、次お願いします。はい。
あ、ごめんなさい。趣旨から少し外れちゃうかもしれないんですけれど、牧師が、単独行動する難しさのお話も聞いて、教会全体の働きとして取り組まれてて、素晴らしいなと思ったんですけれど、今の、なんか、日本の場所によっては、すごい、やっぱり、お話にも出てきたと思うんですけど、宗教的なものに関しては制限を設けてるところも多いなと思ってて、その中で、なんか教会っていう形を強く保持して、まあ、強く保持した形でやろうとするのは、それはどうしてなのかなって少し気になったので、お伺いしたいなと思いました。
はい、そうですね。ね、やっぱり、この地域にこの教会ありってやっぱりアピールしたいです、はい、で、やっぱり本当に神様がこの地域に私たちの教会を置いてくださってる、うん、そして本当に物心両面のサポートを教会はできるんだ、やっぱりそういうところをこうアピールしていきたいなというのはいつも私個人的にはありますね。はい。
ありがとうございます。
はい。答えになってたか分かんないですが。
はい。ありがとうございます。今、私が確認できているだけで、高橋さん、青木さん、野寺さんと手を挙げているので、一応、時間を見ると、ちょっとこの3人ぐらいまでかなというふうに思いますので、ご承知おきください。じゃあ、高橋さん、お願いします。
はい、高橋です。ありがとう、今日はありがとうございます。困窮してる方に届きたいということで、最初はその人たちが探すのが苦労したっていうお話だったと思うんですが、ちょっと、最初どういうふうに、そういう人たちにリーチアウトできたのかっていうところをちょっと聞き逃してしまって、最初、フードシェアをして、開催して、そこに来られた人をパントリーの方につなげたっていうことだったのかなと思うんですけど、最初のフードシェアを、開催したときは、全くそういう、誰がいるのかってわからない状態で、始めたら、何人か来てくださったってことでつながったっていうことでしょうか。
はい、これは本当に初めゼロだったんですよね。で、2つあって、さっきの近藤姉妹がとにかくその初めて見ないと集まるものも集まらないし、どういうものが提供してもらえるのかも見ることができないっていうことで、まずTCU の学生がいるじゃないかとかおっしゃって、それで、まず TCU の学生たち数名に声かけました。うん、そして、とにかく、一旦どういうものがもらえるのか見ようというのが、その目的をこう達成することができたのと、あともう一つは本当に不思議なんですが、昔私たちの教会に通ってて、それで今別の教会に通ってるんですが、なんかその方とコンタクトができまして、それでその方がいろんなその家庭に問題があったり、その、困窮している家庭とのつながりをいくつか持ってたんですね。そしてその方に紹介していただいた家庭がいくつかあります。そして、その方は本当に初期の頃に私たちと関わりを持っていて、またいなくなってしまいましたが、はい、そんなことで不思議な導きで、初めの 初めのそうですね、5、6世帯はそんな感じでつながりました。それ以降はフードシェアが軌道に乗ってきて、そこから1人2人加えられるようになってきました。
わかりました、ありがとうございました、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ青木さんお願いします。
下北市の青木でございます。ありがとうございました。私が質問したいことは、千葉の選挙区や何かでこの活動をこういろんな協会に紹介したようなことがあるかどうか、そういうことをしてこの活動がもっと広まったらいいかなっていうのは、今私東京選挙区の連合総年会の役を引き受けることになりまして、連合総年会で何やったらいいか、連合婦人会でどんなことをやったらいいかということを提案しながら、こういう活動をもっと広めたらいいかなと思いましてね、先生にも講師になっていただけたらいいのかなとか思ったんですけども、そういうつながりと広げたことがあるかどうかということをちょっとお聞きしたいんですけども。
はい、ありがとうございます。ご協会、千葉選挙区の中でも一緒に墓地を持っている5協会っていうのがあるんですが、その交わり の中で祈祷課題を分かち合うときに、私たちこういうことを取り組んでますということを紹介しましたら、それこそ丸山園子先生が食いついてきましてそしてぜひうちでもっていうことでノウハウを提供しまして、年内中には始められるそうです。でまたご紹介する機会があったらさせていただきたいと思いますので、また読んでくださったらご用意します。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
下北の方も今年の8月から、お弁当を配るという形で、一月に2回始めまして、いろいろと同じような社会福祉協議会とのつながりを持ち始めて、智子先生が進め出したので、参考にまた先生からもお教えをいただきたいと思いましたので、その先生にと智子先生にも伝えたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。じゃ野寺さんお願いします。
はい、赤羽政治協会の野寺和樹と申します。本当にありがとうございました。でもですね、仕組みの方はよく分かりまして、なんかすごくできるなという感じでちょっと思ったところがあったんですけれども、その一方でその何ですかね、その利用者 の, 反応というかですね、どういうことが何ですかね、どういう感じでの反応があったのかというところと、あとやってよかったなと思ったところとかですね、そういうところを教えていただけたらなと、ちょっとなんか利用者の顔が浮かぶようなことがなんかちょっとあればいいのかなというふうに思ってですね、お聞きしたいです。
そうですね。ね、やっぱり食料を取りに来られる方たち、セカンドハーベストの方はもう本当に守秘義務ということがとても強いので、本当はああいういただいた食料なんかの写真もFacebook 載せたりとかホームページに載せたりとか、そういうことは しないでほしいって言われてるんですね。でフードシェアに来られた方はもうなかなかほら自分が困ってるんだっていうのをやっぱりいらっしゃるけどもみんな見せたくないところもあるんですね。ですからその反応っていうのはなかなかわからないんですが、実は先月8月15日は大雨だったんですね。皆さんも覚えていらっしゃると思うんですが、すごい大雨でした。でその時果たして人は来るんだろうかと、で外じゃなくて中でやってるわけですし、どうだろうと思ったんだけども、もう始めて15分ぐらいで亡くなってしまうぐらい本当にたくさんの人が来ました。でその時思ったのは、いやこんな雨の中余裕のある人は来ないだろうなと思って、やっぱり必要で助けになると思うから、この雨の中それこそ赤ちゃんをおんぶしたり抱っこしたりしながら来てる方も本当にいらっしゃって、必要とされてるんだなというのを先月は実感しました。はい、なかなか そうですね、なんか書いてもらったりすればきっと一筆残していかれたりしてくれるのかなと思いますが、まだそういうことはしてません。
よろしいでしょうか。
ありがとうございました、はいはい、とても尊い働きだと思いました、はい、
ありがとうございます。
はい、あと浅野さんと堀尾さん手を挙げてくださっているの分かってるんです。で、一応予定が9時までですので、一旦ここで、報告と終わりのお祈りさせていただいて、あと15分ぐらい延長戦をこのままつなごうと思いますので、残れる方は、もし9時で最後のお祈りで終わるという方は退出してくださって構いませんので、もう少し聞きたいという方のためにもうちょっとだけ延長戦させていただこうかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。まず報告ということで、一つはチャットの方何度も見ますけれども、上の方になってしまうかな、白山めぐみキリスト教会の広岡先生がアンケートの URL 貼ってくださってますので、そこからまた家庭教育部のホームページからもアンケートに飛ぶことができますので、ぜひ今後の働きのためにアンケートのご協力をよろしくお願いいたします。あとイーサンフ先生の方から家庭教育部のホームページのことについて、説明を短くしていただけたらと思うんですが、イー先生大丈夫でしょうか。
はい、家庭教育部のホームページがあります。一つ共有をしたいと思いますが、例えば Google で行きますと、このように家庭教育部と検索をすると、家庭教育部のこのホームページが一番上に出てきます。多分日本で、家庭教育部やってるのはうちしかないかなという感じなんですけど、とにかくこの一番初めに出てきます。それをクリックするとこのようなところに入りまして、その中にはいろんなものがあって、家庭教育部のそのいろんなカテゴリーがありますので、一つ一つ検索してくださればと思います。結婚、クリスチャンホームビジョン、そして、夫婦関係、命と性ミニストリー、親子関係、いろんなものを取り扱っていますので、見てくださればと思います。ここ、お知らせのところに見ますと、今先ほどお知らせがありましたように、このアンケート、ここをクリックすると、アンケートの方に、そのまま移りますので、そこで答えてくださればと思います。アンケートの質問は簡単なもの3つしかありませんので、ぜひお願いします。そして先ほど発表でありました結婚カウンセリングが受けられるこのファシリテーターというところをクリックしますと、先ほどのこの透明教団で今名前を挙げてくださった方々の連絡先などもありますので、それを利用してくださればと思います。ぜひ、ホームページ、家庭教育部のホームページもよく利用してくださればと思います。いろんな情報が、必要な情報があると思いますので、よろしくお願いします。
ありがとうございました。家庭教育部、いろいろな多岐にわたる家庭関係の働きをこれからも続けていきます。セミナー等も行っていきますので、ぜひ、ご参加いただけたらというふうに思っています。最後になりますけれども、ご奉仕くださった丸山先生、井先生、斉藤先生に何も届けられないんですが、画面上で拍手を送りたいと思います。ありがとうございました。はい、ではもうすぐ9時になってしまいますので、時間となりましたから、最後にですね、お祈りをしていただいて一旦この時間を終えてまいりたいと思います。教団の教育局の局長をされています畑中先生に最後お祈りしていただきます。お願いいたします。
はい、ではお祈りさせていただきます。御深き天の父様、御子の栄光なる皆をあがめます。今日は一日、教団の宣教130周年記念大会が行われ、さまざまなプログラムがここまで導かれましたことを感謝をいたします。また今夜は、このファミリーミニストリーを特別覚えて、分科会を開き、また多くの方々の参加をいただいていることを感謝いたします。 それぞれが課題を持ちながら今日ここへと集ってこられたと思います。どのように語られ、またどのようにそのことが主の御心として成していくのか、どうぞ神様が一人一人のうちに豊かに働いてくださいますようにお祈りいたします。同盟教団が130年のその歴史を刻む中において、現在日本国内に261の教会が建てられていることを覚え、神様の御業を覚えます。それぞれの地域に教会を主が建ててくださって、またそこに私たちはその教会がその地域の中に生かされていることを覚え感謝をいたします。目を上げて畑を見るときに、そこに私たちはさまざまな課題を見出し、そのことを祈りに覚えさせていただき、またその中において私たちが成し得ることを成してくださってください、成し得るものをなさせてくださって、キリストの愛を私たちは世に表し、また世の光として輝く教会として、それぞれの地域にある教会を祝福し、またそこに集う信徒の一人一人を神様がその賜物に従って豊かに用いてくださいますようにお願いいたします。家庭の問題、ファミリーの問題、さまざまな課題があり、またさまざまな可能性があることを今日教えていただいたことを感謝いたします。このことをどうぞ私たちが祈りに覚えることができますように、また神様が私たちに成し得ることを教えてくださるようにお祈りいたします。丸山先生、またイーサフン先生、また斉藤チェック先生の強さのご労に心より感謝いたします。主の豊かな祝福が諸教会にありますように、また家庭教育部にある働きを続けて導いてくださいますようにお祈りいたします。感謝をともに愛するイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。
ありがとうございました。ご参加いただけた皆さんの上に、またそれぞれのご教会の上に祝福をお祈りいたします。一旦ここでこの分科会閉じたいと思います。ありがとうございました。もし退出される方がいましたら、ご遠慮なく退出していただけたらと思います。斉藤先生はちょっと退出せずに、よろしくお願いします。いいですか、もう一呼吸しか入れてませんが、じゃあお待たせして申し訳ないです。浅野さんからじゃあ質問お願いいたします。ミュートは外れてるんですが、浅野さんの声が、あら、またミュートになっちゃいましたね、それだと。どうしたかな？マイクがオンになってないのかな？多分今、表面上は今それでミュートになってしまったんですね。で、さっきミュート外れてたんですけれども、お声が聞こえなかったんですが、マイクの問題なのかな。じゃあちょっと浅野さん、対策を考えていただいている間に、じゃあ堀尾さんの方から行ってみましょうか。お願いします。
斉藤先生、ありがとうございました。毎月第2の木曜日に、食料を取りに行き、で第3の日曜日の午後に食料を配布するということだと思うんですけど、なんですかね、生鮮食料品っていうんですかね、腐るようなものっていうか、なんか生物っていうか、そういったものも入ったりするんでしょうか。まあ、その場合は冷蔵庫に入れられるようなスペースっていうのを毎回確保しておくとか、そのあたりの配慮が必要でしょうか。
はい、第2の木曜日というのは、セカンドハーベストジャパンに取りに行くときなんです。で、はい、それは当日になるべく取りに来てもらってます。うん、で、はい、当日に来てもらって、冷凍食品などもありますし、冷蔵食品もありますので、あと、時々生鮮食品、そしてあと、コストコのパンがよくあるんですが、それはその日が賞味期限だったりするので、なるべく当日に来てくださいということでお願いしています。どうしても来られない方に関しては、冷凍庫に入れたり冷蔵庫に入れたり保存して、そして次の日以降に取りに来られる方にはお渡ししています。ただ賞味期限が当日までのものは 後から来る人にはお渡しできないので、もう当日の人たちに分けてしまいます。
なるほど。
はい、でフードシェアの方は日曜日の午後にやっているのは、うん、あれはその前の、火曜日ぐらいに私取りに行くんですが、
うん、
で内容は生鮮食品はないんですね。
なるほど。
はい、お米とかあとレトルト食品とかいろんな乾麺とか調味料類とか、まあ取っておけるものばかりなので、問題がありません。それでそれに加えて卵を検品された方は前の日に持ってきてくださいました。
なるほど。
はい、
当日取りに来ていただかないといけないものについてはなんかご本人に電話連絡とかされてっていう形なんでしょうか。
そうですね、フードパントリーの方は今前回 14世帯でしたが、うん、そうですね、なるべく当日の方がいろいろありますよっていうことでなるべく早く来ていただいてるような感じですね。
なるほど。
うん、でもみんなが来る時間は嫌だという人もいるので、まあ、そういう人には個別に対応しています。
そのあたりの時間調整とかは順番にこう時間区切って来ていただくみたいな。
はい、いえいえ、もう私は教会通い牧師なのでそこに住んでないので、うん、いる時間っていうのがもう決まってますので、
はい、
その時間を事前にお知らせしてその時間内に来ていただくということでやってます。はい、基本は前日までに全員の方と電話連絡して、うん、時間をいつ取りに来られるかっていうのを一応確認します。
なる
ほど。はい、忘れてる方もいると思うので、
はい、
リマインダーします。はい、
あ、なるほど。
はい、
メール等でやり取りすることもあるんですか。
はい、メールも使います。メールで、そうですね、メールがダメな場合は電話という感じですね。でも初回は必ず顔を見るか、
うん、
電話できちっとお話しすることにしています、初回は。
なるほど。
うん、はい、
分かりました。はい、ありがとうございました。
はい、
ありがとうございました。浅野さん、再度チャレンジしてみましょうか。どうですか。このギャラクシーって書いてある本も浅野さんですか。さっきちょっとお顔が見えた気がするんですけど、こっちはどうですか。あ、今ミュートになってますね、ギャラクシーの方が。はい、あ、またミュートになっちゃった。俺どうしてた。
もしもし。
あ、それこれで聞こえます。
はい、
ちょっとハウリングが起きてるのはどうしてた。
はい、
これはどうしたらいいの。
機械のどちらか、機械のどちらか一つを抜けてもらえば、うん、ハウリングはなくなるので。
じゃあ一旦二本松の方を切りますか。
あ、もしもし。
あ、はい、
申し訳ありません。はい、もしもし。
はい、大丈夫です。
あ、申し訳ありません、ご迷惑をおかけしました。あ、つながってますね。
つながってます、大丈夫です。
最後まで迷惑かけてすみませんでした。最初は実は分科会で、まあ、個人的なことなんですが、社会に開かれた教会を選ぼうとしていましたが、ファミリーミニストリーの方が自分にとって大事だと思ってこちら見せていただきましたが、結果的に、まあ、両方なんか見ることができたような感じがして本当にこう感謝です。一つお聞きしたいのが、その教会の中でそのこの働きに関して、やはりこれ活動を通して徐々にこうみんなが意識を持っていくと思うんですね。いろんなその意識の差っていうのは正直言ってそれはどこの教会にもあると思うんですが、まあそれちょっと今ちょっと否定的に伝わってしまったら許していただきたいんですが、本当にこれを通して、教会がまたみんなで同じ方向を向けているというような、そのようなことに についてお話を伺えればと思うんですが、いかがでしょうか。
はい、今でも教会も本当に特殊な状態だと思うんですよね。コロナ禍で、はい、礼拝も人数私たちも制限してますし、なかなかみんなで集まることができない中です。でいろんな教会行事もなくなってしまったり、定期集会さえね、そんなにできなくなってしまってる定期集会もあるような、そのような状況の中で、だからこそ多分もうなんていうの、そのどさくさでこう始めてしまったというか、なんかそういうところがなきにしもあらずですね。今始めないともう必要なくなった方がいい働きでもありますので、今始めないと意味がないということで、とにかくちょっと牧師主導で役員が協力してくれたのをいいことにガーッと始めてしまったというところは確かにあります。でも今 TCU の実習生たちが対面の礼拝に来れない状況なんですね。で、前回やった時に実習生がみんな来れないっていうことで、教会の皆さん の助けが必要ですということで、普段は全然関わっていない方たちが皆さん、じゃあ手伝いますって言って残ってくれて一緒にやってくださったんですよね。だからそれがとてもよくて、教会の働きになったなという感じを前回は本当に感じてとても良かったです。怪我の巧妙というか、教会全体にこう浸透して、みんなやっぱり奉仕すると嬉しいですよね。ですごく喜ばれて皆さん帰っていかれたので、よかったなと思いました。まあどさくさに紛れて始めたことは否めませんが、少しずつ浸透してると思います。はい、以上です。よろしいですか。
とても本当にこう実感がこもったお方へ、ありがとうございます。会社です。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。吉田さん手挙がってると思いますけれども、よろしいでしょうか。お願いします。
はい、ありがとうございます。とてもいい内容を聞かせていただいて感謝です。うちの東岡山キリスト教会なんですけども、うちでも取り組もうという声が少し役員の間であるので、関心を持って聞かせていただきました。二つ聞きたいことがあってですね、一つは、ボックスくじというのはどういうものかというのが簡単に教えていただきたいのと、それからもう一つは、斉藤先生ご自身が声かけをお一人お一人にされているということを聞きました。やる中でやはり集まることがこう人に知られたくないような可能性が岡山では強いんじゃないかということがあったりですね、微妙なその来られる人の心情があるんですけど、そこの声かけは多分女性が多分多いので、女性じゃないといけないのか、それとどういう声かけをされてどういうふうにやられておられるのかをちょっとお聞きできたらと思います。お願いします。
はい、本当にね、女性でよかったなと思います。やっぱりそう思います。やっぱり男性でも柔らかなソフトな方もいらっしゃるから一概には言えないと思うんですが、皆さん本当に構えること、そんなに構えないで声かけすると、拒否はしないっていうか、そんなに無視したりとか喋りかけないでっていう オーラを出してる人はいないですよね、うん、皆さん結構そんな長話するわけではないですので、こういう支援もあるので使ってみないですかとか、あとコロナ禍でいろんな 公的な援助なんかもあるわけですよね。でそういうものに つなげる役割も私たちになってると思ってるんです。 だからこういう支援があるの知ってますかとか、そういう声かけもさせていただいてます。で知らないで苦しい生活してらっしゃる方もいらっしゃるので、そういう方たちに、まあ、自分がそういう情報をこうキャッチしておいてご紹介したりとか、まあ、そういうこともしていますね。だから聖書バプテストの方も女性の方が代表されてますし、今成の方も女性の保健師さんの方が責任持って声かけのことなさってるんですね。実はそのイマヌエルのやり方を私は見て、あ、こういう人が一人いるといいんだなっていうのをすごく思ってパクりました。はい、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ボックスくじはどんな？
あ、そうそうそう、ボックスくじは大きいんですよね。丸山先生見られたのでちょっと説明しますか？結構大きいんです。30ボックスがあるんですが、
はい、
1つが多分5センチ四方ぐらいあると思う。5センチ四方ぐらいあって結構大きいんで、だから全体はすごく大きいんです。で千葉に市場があるんですが、大きい船橋市場っていうのがあるんですが、はい、そこにお祭りのいろんな用品が売ってる問屋さんがあって、そこをインターネットで見つけて、そこに行ってそれを見つけて、あ、これはいいと思って買ってきたんですが、ボックス自体は500円で格子のボックスがあるのがあって、蓋をするその、はい、蓋の部分の厚紙が300円なんですが、それでそれぞれのボックスに切り込みがその蓋に入ってまして、それで私たちは木槌なんか使う場合もあるみたいなんだけど、私たちは子どもたちにこうパンチをさせて穴を開けて中のおもちゃを取る。でおもちゃは1個39円のものを入れてます。
はい、ありがとうございます。
はい、
はい、
さっき写真がありましたよね。
写真ありましたね、うん、
はい、
はい、何かなと思って、はい、ありがとうございました。
はい、
チャレンジしてみます。はい、
はい、
ありがとうございました。まあ、延長戦予定してた15分がもうなってしまってるんですが、他手を挙げてる方はいらっしゃらないですかね。もうぜひ最後の最後に泣きの一回じゃないですけれども聞きたい方がいればと思いますが、よろしいでしょうか。大丈夫ですかね。この延長戦をどういうふうに閉じたらいいのか私はとても今困ってるんですが、皆さんもよろしいでしょうか。大丈夫でしょうか。ぜひね、教会で地域の情報を得ていただいて、また今日の話を生かして活動につなげることができたら幸いだなというふうに思いますし、またきっと勝手なこと言っちゃいけませんけれども、もっと聞きたいことが後から出てきた場合、斉藤先生質問すれば答えてくださると思いますので、本当に牧師ないし役員たちの一歩が本当にそういう働きにつながっていくと思いますから、ぜひこの分科会に参加したことを今後生かしていただけたらなというふうに思っています。何もなく終わるのはやっぱ寂しいので、さっき畑中先生お祈りしていただいたので急で申し訳ないです。丸山先生、
最後、林先生、はい、那覇の林千術先生、
はい、
手を挙げられましたね。
そうですか、はい、 あ、手を挙げられた、そういう手を挙げられた、ごめんなさい、あのボタンじゃなくて手を挙げられたってことですね。はい、じゃあ最後に、はい、あのミュートを外していただいて質問していただけたらと思いますが、はい、お願いします。
今日はありがとうございました。聞こえますか？
聞こえます、大丈夫です。
すごく有意義なあのセミナーでよかったと思います。私たちもあのぜひあの始めていきたいと思ってるんですけれども、具体的な準備を始めてから実際にあのフードバンクを開くことができるまでに大体どれぐらいの期間が必要でしょうか？
はい、私たちは 2ヶ月3ヶ月で始めてしまいました。というのはやっぱり、はい、やっぱりあの今必要なものかなと思ったので、うん、なるべく早くと思ったのもありますし、うん、やっぱり神様がやっぱり後押しされてくだあの してくださったかなと思います、うん、いろんな状況があの開き始めたということもあります。ただ本当にあの地域的にも恵まれていたと思います。船橋がそういう、うん、子ども食堂ネットワークっていうものがあったりとか、あの、うん、フードバンク船橋っていうのがあったりとか、まあそういう地域的な取り組みがまずあったので、そこに乗っかればよかったっていう意味で、うん、あのラッキーでした、うん、だからそれが加速できたあの要因かなと思います、うんうん、でも本当にあの今後のことを考えるとやっぱり、うん、あの必要なところはどんどん増えてますので、
はい、
あのフードバンク船橋さんの方もなるべく自分たちで調達できるように、うん、食料品をね、うん、あの地域 の、 あの、うん、スーパーの方に声かけて、例えばフードロスになるようなのを、うん、引き取りますよとか、近所 の、 の、うん、あの農家さんに声をかけて、うん、あの売り物にならない野菜を譲ってくださいとか、うんまあ、そういうふうにして自分たちでそういう、うんあの提供品っていうか、そういうものをこう集めることができるように、
うん、
あの努力していってほしいみたいなものは感じます。
わ、うん、かりました。
だから地域的にもしそういう、はい、あの、うん、ネットワークみたいなのがない場合はやっぱり教会でそういう開拓していく必要があるんだろうなと思います。だからそういう意味では時間がかかると思います。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
あの精一杯頑張ってみます。
はい、
ありがとうございました。はい、
はい、ありがとうございました。
ごめんなさい、ちなみに私あの千恵子先生に聞いたのが、今年の6月だったんですけれども、その後すぐにあの羊会や役員会に話して、奈良市の代はこの来月10月に信徒会を臨時に行って、12月で開始する予定で段取りしています。だから本当に多分数ヶ月で始められると思います。とてもいい取り組みをありがとうございます。
はい、ありがとうございました。漏れがないでしょうか。一生懸命画面目を凝らして見てるんですけれど大丈夫でしょうか。はい、じゃあすいません、丸山先生、最後お祈りしていただいて終わりにしたいと思います。よろしくお願い
します。恵み深い私たちの天の父なる神様、神様が憐れみ深いお方なので、私たちを救ってくださったことを本当に感謝します。その神様の憐れみを知っているものとして、私たちを置いてくださっていることも心から感謝します。コロナ禍で何もできないのではなく、コロナ禍でもできることを取り組んでいる教会のその事例を通して知らせてくださったことを感謝します。神様は良き働きを始めてくださるお方ですから、そして神様が完成してくださることを信頼していますから、今私たちに示してくださっていること、与えてくださっている志、共に教会で分かち合って神様の御業を成していくことができるように、 神様に期待して祈り進めていくことができるように導いてください。発表してくださった先生方、また参加してくださったお一人お一人の上に神様の豊かな祝福を心から願います。このお祈りをイエス様のお名前によって祈ります。アーメン。
はい、長時間といっても2時間で本当限られた時間でしたが、ありがとうございました。ぜひ、それぞれの教会でまた今回のことを生かしていただけたらと思います。じゃあ皆さんそれぞれ退出していただけたらと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました